示しを確認しつつ、体勢を変え、さらに私の戦いのうちに入っていきなさい。
この開拓当初から多くの神の言葉というのがこの教会に与えられていますが、これからこの21世紀においてあなた方の思いをはるかに超えた形でこの神の言葉というのは教会を土台として実現していくと主が言われます。
さらに言葉の力、言葉の恵み、言葉の祝福をあなた方は体験していくであろう。
この全世界にコロナが許されたことによって、この宣教というのが実際的にその国々に一体の宣教というのが人間的には難しいという状況にはありますが、しかしこの開拓当初における予言の方向性というのは、なぜこのような時に出ていくという、そのような時に次々と宣教チームが出るようになるといった神の言葉というのは今後実現していくと叱られます。
さらにその中で、私の計画がなされていくことをなさい。計画は永遠に続くとしか思います。
このさまざまな国々に向けてのこの扉というのが、この突然という形で開かれてくるので、それぞれ思いのある国々に対しては必要な祈りと、また必要なリサーチ、また正しい見分けをなしておきなさいとしか言われます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes.
テナさん、予言の言葉ありがとうございます。また各セミナーを感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。第二歴代史の20章を開いてください。お読みします。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから、この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。今日はこの箇所を中心にお話をしていきたいと、こういうふうに思います。年度が変わるときはね、近づいてますので、どうぞ皆さんもですね、主に言われてるのは、イスラエル人としてイスラエルからスタートしなさい。言い換えれば、神の国のものとして、神のものから、神の国から使わされたことをしなさいっていう、このことですね。そこをしっかりと捉えつつ見といていただきたいというふうに思います。それで、ありえない話なんですが、一番目はですね、26世人との関わりなんですね。で、私が最初に26世人のことを学んだのは神学校の授業で学びました。26世人はどうしてもカトリックなのでプロテスタントは知らないんですね。最初の殉教者たちであり、その献身的な姿にですね、心を打たれたんですね。しかし本格的に来たのはですね、主の十字架が始まって九州に行った時にですね、帰りに長崎に26世人のところに行きなさいって主に言われたんですね。それで26世人のところに行って、レリーフのところですね、そこで祈りました。祈った時に非常に深いその臨在を感じたんですね。 で、これは尋常じゃない神の働きをそこに感じてですね、これは何かあるぞっていうふうに感じたんですね。そして、ね、東京に帰ってからですね、いろいろ調べたり祈ったり求めたりする中でですね、この26聖人のことっていうのはですね、カトリックだけではなくてプロテスタントも含めて日本の信仰のこの土台であるというふうに示されて、そして26世紀の後を追っていきなさいという示しの中でですね、殉教政界などが始めたんですね。また26世紀のところに行って祈るとかいうことが始まり始めたんですね。でそんな時にですね、ちょうど結婚のことが出てきたんですが、その26世紀の何を学ぶのかっていうと、天における希望とかね、主を恐れず主に従う姿とか、また同時に福音をね、多くの人たちに使えるその姿とか、それが一つ大きなポイントとしてあるわけですが、その当時結婚のことがあってですね、結婚の時にですね、ちょっと祈ったんですね。いつ誰の式でどういう形でやったらいいかっていうことを祈りましたら、明確にですね、2月5日の殉教の日、それでカトリックの神父によってですね、そして結婚式をしなさいというふうに言われたんですね。それでカトリックの神父に頼んでですね、結婚式をすることになったんですが、2月5日ということを聞いてね、このカトリックの神父の方はですね、それは大変な日ですよ、あなた方は知らないだろうけど、こう言ってきたんですね。で、知ってましたのでですね、いや、26聖人の殉教日でしょ、知ってやってますと、それを狙ってやってきたんですっていうことを言ったら、カトリックの神父は、エド神父っていうんですが、喜びましてですね、それはなぜ喜んだのかというと、ハンガリーから来たんですが、日本にですね、26聖人のお導きによりっていう、そういう言い方をされてました。26世人を通していろんなことを示されてやってこられた人なんですね。まあ、我々もびっくりしたんですね。なぜびっくりしたのかというと、最も26世人の日に結婚するには、知識をするに妥当な人であったと。まあ、ここに神の摂理を感じたんですね。そして、26世人、結婚式のためにですね、その江戸神父のところに、通い始めたんですが、学びのためにですね。江戸新聞の住んでるとこはミキハウスって言ったんですね。そんな時にですね、まあ、帰る時に、不思議さんと祈っていくわけですね。江戸新聞の家から出た時に。で、その時にですね、予言があったんですね。どういう予言があったのかっていうとですね、今、あなたが、思った人物、その人物があなたのために取り返しをしていますっていう予告があったんですね。私ね、ちょうどその時に思ってたんですよね。それ何を思ってたのかというと、パウロ・ミキ、26世人の中の説教者ですね。まさにズバッと来たのでですね、私は、あ、これは主から来たんだ、来てるっていうことを疑いませんでした。具体的にね。そしてですね、さらにびっくりしたことはですね、いつも江戸神父のミキハウスに通っていたんですが、そのミキハウスっていう、そのミキハウス自体がですね、26世人のパウロ・ミキを記念したハウスだったんですね。私は摂理的なことを感じましてですね、特に、パウロ・ミキさんがね、私を取りなしをしていることを疑いません。まあ、ただ、その時は私だけ取りなしをしてくれてるかなと思ったんですが、よくよく考えると、あの神の器ですから、たくさんの人に祈ってるはずですからですね、500人とか1000人とか1万人とか祈ってるんでしょうから、そのうちの一人かなと。こういうふうに思いまして、この切実的な動きの中で、 特別なですね、主の導きを感じています。また同時に殉教生活においてもですね、西坂でやるというようなね、これはちょっと普通ではないような奇跡が起こってくる中でですね、非常に感動しています。これが一つですね。もう一つはですね、すべては益となる、従った時にですね、このマーリンさんを通しての教えの具体的な表れです。私はですね、中学校の時から短歌をやろうとしてたんですね。歌人になりたいと。ですから短歌の勉強をしてましたしね、短歌を作ってました。そしたらですね、しばらく経ってですね、挫折したんですね。どうして挫折したのかっていうとですね、食っていけない。短歌じゃ生活できない。これが分かったんですね。それともう一つはですね、次に詩に移ったんですね。そしてこれも一生懸命やってたんですけども、詩人になるということでですね。しかしこれも挫折しました。でどうして挫折したのかっていうと、詩じゃ食っちゃいけないと。常にそれが来るんですね。それでですね、小説に移ったのです。そして大学時代ですけどもね、資格の勉強をしながら小説のを書いてました。しかしね、その時にふっと思ったことがあるんですね。今小説を書いていたとしても、売れなきゃ何の役にも立たないと。私は全く無駄なことを人生においてしてるのかもしれないと、こういうふうに思ったんですね。そしてその後クリスチャンになったんですが、クリスチャンになった時にですね、小説捨てろって言われて、どうしてかっていうと、小説の内容と神の教えの内容っていうのはぶつかるんだ。だから小説取るなら神の信じることはできないので、それを捨ててですね、神様に従ったんですね。そうしたときにね、生かされてきたんです。例えば、小説を書いてましたからですね、説教しますよね。説教って短編小説みたいなものなんです。そうするとですね、こちらは小説の手法をいろいろ知ってますのでね、これは有利なんですよ。それとともに解釈をするときに、聖書解釈をするときに、短歌とか韻文をやってますので、実はね、これも有利なんですよね。具体的に。で、益になって働いてきたのですね。でしかもですね、後年、私ね、本を書くようになったんですね。そして今10冊ぐらい書いてます。具体的にね。そしたら大川先生と荒井先生が褒めてくださいました。文章がいいって。まあもちろん、文章練習しましたからね。それが生かされてきてるんですね。そして今本がチェコとかポーランドとかロシア語圏とかいろいろドイツとか広がってきてますよね。で、この時にですね、全く無駄なことをしてるかもしれないと思ったことから一つ一つが益となってるのですね。それとともにですね、私は歌が好きでですね、もう小学校の時から外で大声を上げて歌って家に帰っていました。歌手になる気はない。ただどんどんどんどん歌を歌ってたんですね。何の役にも立たないことですよね。そしたらですね、声帯が強くなっちゃって、そしてね、私は人より声がでかいんですね。だんだんだんだんこうなってきてますのでね。かつての声のでかさはないかもしれませんが、それはね、説教者に役立つんです。特にクルセードとかなんかの決めの時にね、声を出せるっていうのは大きなプラスなんですね。それとともにですね、声が強くなってきたので、いろんなところで説教する時に声が守られてるんです。クルセードで説教した時にですね、通訳の人は喉から血が出たって言ってました。私はそういうことなかったんですね。そんなことまで益となってきたんですね。それ頭来たことがあるんですね。それは何が頭に来たのかというと、うちの父親がですね、喉自慢とかね、 歌のね、コンテストばっか見る。嫌だなぁと思って見てました。そしたらですね、白馬大会とかね、それから賛美は音楽の働きでしょ。これ完全に役に立ってるんですよね。それとともにね、私はですね、旅行が好きで、もう小学校の時から山と渓谷とかいろいろ雑誌を見てですね、おやつ食べてました。で、どうせ行けないんだろうなと。こういうふうに思ったんですね。そしたらですね、今日本中行ってますよね。世界も行ってますね。で、まさにそのために見ていたかのようにポイントが合ってるんですよね。で、この時に神を愛する者のために神は全てのことを益としてくださるというこの具体的な神様の現れを見て驚いております。皆さんもそういう現れを見てると思うんですね。感謝とか聞き従うことを柄を通してもっとすごくなりますのでね、期待しつつ見といてください。それでイスラエルのビデオがありますね。それを見ていただきたい。
もし遅くなってもそれを持って、それは必ず来る、遅れることはないということを我々は受け取りました。そしてリバイバルが起こったということをね、信仰告白をしております。しかしまだね、それが起こってないのですね。で、それに対する神様の、働きが本格的に起こってくるんではないかと、こういうふうに思います。導きを持ってこの派遣を導いておられたことはありがとうございます。念頭の御言葉はありがとうございます。さらにお世話経由大臣における働き、さらにその他の歩みはありがとうございます。個々におけるあなたの働きを感謝します。この時まで守ってください。また最後まで祝福を持ってあなたを導いておられたことはありがとうございます。あなたの皆を称えます。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。
イスラエル派遣はですね、年度の終わりと年度の最初を貫く大事な派遣なんですね。で、皆さんもイスラエルにいるつもりで年度と年度の最初のことをですね、思っていただきたいと、こういうふうに思います。それで、なぜ11月に年度の最初になったのかっていうと、まあ、これは神様の示しによります。ちょうど私たちがイスラエルに行ってるのでね、イスラエル人としてイスラエルからスタートしなさいってこう言ってるんですね。で、これは分かりにくいと思います。久保田君がいろいろ書いてくれましたので、ちょっと書いておいてください。それはイスラエルって2つあるんですよね。はい、書いて。一つのイスラエルは何かって言いますとね、アブラハムに言葉が与えられて、それに従って今のイスラエルの国になっていったイスラエルです。このイスラエルの国っていうのはですね、アメリカとか日本とか中国とか韓国とか、そういう国々とは違うのです。それは明らかに神によって作られた国で、神の言葉を発し、神の働きの中心になっている国ですね。1948年再興して、そしてこの後再臨とともにですね、千年王国になります。で、神の国になるわけですよね。そして千年王国が終わった後に、今度はもう一つのイスラエルと合体するのです。もう一つのイスラエルは何かっていうと、天のエルサレムとも言いますよね。天国です。これがいつできたのかっていうとですね、イエス様の十字架と復活の時、この時に天のイスラエルができました。そしてですね、我々が死んだらそこ行くんですね。もちろん今、地上にイスラエルがあるように、天のイスラエルも現実です。そこにあるわけですね。それで私たちの国籍は天にあるって言ったのは、どういう意味かっていうと、我々は天のイスラエルのものですよって言ってる。だから天のイスラエルっていうのはですね、天国であり、私たちの天の住まいなのですね。ですから私たちはですね、天国のものとして、天のものとして、イスラエルを象徴させる天国から、天から派遣される。これを言ってるのですね。ですからどうぞそれらのことからね、覚え包みといていただきたいと、こういうふうに思います。また、この中で、今、最後のね、後の雨リバイアの中心が開かれようとしています。その時にですね、使徒団の働きというのは重要なんですね。具体的にですね。で、使徒団の働きというと、誤解を受けるんですね。なぜ受けるのかというと、 普通聖書に書いてあるペテロとかパウロとかいう人はですね、教えをの土台になったんです。だから教えに対する権威を持ってるわけですね。で、それで使徒団となると教えを変えちゃうんじゃないかとかいろんな疑問が出るようですけども、そういう人じゃないんですね。特別な聖書を書くような人は聖書66巻でもう決まってる十二使徒がいないわけですね。これが土台です。で、我々が言ってる人は教会形成のための働きをする人だから、教えとかそういうことは聖書66巻の権威のもとにあり、そこに権威を持ってませんけれども、教会形成の大きなポイントになると、これを言ってるんですね。で、使徒団は使徒、預言者、伝道者、牧師、教師と、この段階を持っています。で、これは何を意味するのかというとですね、普通教会はですね、牧師が中心になって立て上げるんですが、もちろん中心であることは変わりないんですが、使徒とか預言者とか、いろいろな働きを、その牧師も一つの仕事としてですね、立て上げていくということなんです。だから、個々の教会なんだけど、個々の教会ではないと。これが一つ大きなポイントなんですね。そしてこれがしっかりすることによって何が起こってくるのかっていうと、人とか預言者とかね、より神の声を聞きますから、その使徒団の中に神の御心が明確に現れてくる。具体的にですね。それが一つあるのです。ですから神の御心がより明確に現れると。それとともにですね、ずれた時に、ずれを強制される。それが起こってくるんですね。それとともにですね、使徒団っていうのはですね、使徒のカバーリングの中にありますから、教会に問題が起こったとき、分裂が起こったときに、大きな助けを受けると。それが起こってきます。それとともにですね、使徒団の働きは何かっていうと、神の働きが全世界に進出するためですからね、神の働きが一気に広がっていくと。こういうことが起こってくるんですね。で、それは、使徒団でない教会との差となってきます。ですから、使徒団の教会っていうのは、終末の時の一つの姿でもありますが、もちろん、その、使徒行伝時代の仕事でもありましたけども、強力な神様の働きの体制なのですね。具体的にですね。それが一つ大きなポイントとしてあるということをね、覚えておいてください。それで、一つのポイントが出てるのは何が出てるのかというと、例えば、使徒団の働きにあまり賛成しなかった人たちもいるんですね。そして、教会から離れた教会もたくさんいくつもあります。でもですね、明らかに対象を取ってたのところと取ってないところの差が出てます。で、ほとんどね、なくなってます。教会は。カバリングが外れた後、明確な形でそれが出てきました。具体的にね、牧師の中には教会行ってない人たちもいるような段階です。これは、使徒のカバーを通して、使徒団のカバーを通して、守りがあったのが外れたっていうことが一つ大きなポイントとしてあるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、使徒団の教会として、神様は導いておられるので、どうして導いておられるのかというと、ロアという医療コマさんのところに導かれたからです。主の特別なポイントで、そこで学びをし、また確かに妥当であろうと、こういうふうに感じるわけですね。それとともにですね、使徒団の働きを完成して動いてるわけじゃないんですが、正解とかなんかやってますよね。それでね、行ってね、ちょっと見えることがあるんですよね。それは何かっていうとですね、体制をしっかり取ってるところはね、強い。そうでないところはね、弱い。弱いっていうのはどういうことになるかっていうとですね、なんか問題が起こった時対応できなかったり、選挙が進まなかったり、 そういうのがはっきり出てきてる。具体的に。あと、あんまり正解やらないところがあるんですね。でもそれも結構なんでやらなくてもいいんですが、そうするとね、その人たち知らないだろうけど、そこの信徒の人たちが、各正解にね、来てるんだよ。具体的にね。そしてそのままね、移っちゃうということも起こっています。で、この使徒団の働きっていうのはですね、賜物の働きを生かし、より神の御心が、教会の中に確立し、さらに働きが進むポイントとなっているのでですね、宣教の弱さとか、あとサタンの働きに対する多様の弱さとか、それがね、はっきり出てきちゃうんですね。具体的にですね。ですから、使徒団の教会っていうのは、重要な意味合いがあると。こういうふうに思います。それで、ちょっと私がね、危惧してることがあるんですね。これは何を危惧してるのかっていうと、ピーター・ワーグナーの本にも書いてあるんですが、使徒団の教会が伸びるっていうことをね、言ってるんですね、ピーター・ワーグナーはね。私もね、そう思うんです。で、かなり技が進んでいて、21世紀は使徒団の教会のにポイントがあるって言ってましたけどもですね、私もね、そう思うんですね。そうするとね、急速に伸びて働きが多くなるときにですね、迫害が来る。しかしね、その中で主の働きが進むっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。それへ、使徒団における教会形成の対応っていうのはですね、非常に有効であると。で、それを覚えておいてください。それで26世紀のやつがあるので、それを見ていただきたい。
今から約470年前の室町時代後期、世界の極東に位置する日本に西洋の革命的文化がもたらされた。その後の日本における戦いの様式を大きく変えた鉄砲、そしてキリスト教である。日本に初めてキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルは、2年3ヶ月の布教活動で現在の九州地方を中心にキリシタンと呼ばれるキリスト教信者を2000人得た。このことから、この地ではキリスト教というものが人々の中に脈々と根付いていくこととなった。時代は戦国時代へ。時の権力者が織田信長から豊臣秀吉へと移り変わり、それとともにキリスト教に対する国家対策も激変することとなる。キリシタン弾圧の始まりである。かつて秀吉は信長に従い、石山本願寺及び仏教徒による一向一揆の制圧に尽力している。彼は宗教の力が一つとなって時の権力に立ち向かってくる恐怖を直に味わった経験から、キリスト教とキリシタンの存在を危惧したのかもしれない。秀吉は見せしめとしてバテレンと呼ばれたキリスト教聖職者及び一般のキリシタンたちの死刑を命じる。これが後に26世人の殉教と呼ばれる公開処刑につながるのである。秀吉の命により、京都大阪で宣教師聖職者とキリシタン合わせて24人が 捕らえられた。後にこの死への旅路に世話係として付き添った二人も自らの意志で殉教に加わり、彼らは26聖人として歴史の片隅に名を残すこととなる。彼らはキリシタンの村が多く存在した長崎で処刑されることとなり、手始めに片方の耳たぶを切り取られ、牛舎に乗せられ、教授を引き回された。その中の一人ルドビコ・イバラギは当時まだ12歳の少年であった。尾張、現在の愛知県から父と共に京へと出てきた彼は武士の子であった。叔父が奉仕していた慈善病院で、ルドビコもまた共に病人の看病に勤しんでいたという。あまり利発な子ではなかったが、彼の笑顔は人々の心を癒し、とても愛らしい少年であったという。ルドビコにはこんな逸話が残されている。26聖人が京から佐賀の名古屋にある山本村に連行された時、寺沢半三郎という人物に出会った。彼は長崎奉行の弟で、26聖人の死刑執行役を命ぜられていた。寺沢は26聖人の信仰心というものに対して理解はあったものの、共感することはできなかった。それでも寺沢は彼らを丁重に扱った。寺沢は未だ幼いルドビコに自分の養子になることや故障になることを持ちかけたが、ルドビコはついに一度もその慈悲を受け入れ、うなずくことはなかった。キリスト教の信仰を捨てるという寺沢からの条件をルドビコは最後まで否定し続けたのだった。キリスト教の最大の教えの一つに、永遠に価値あるもののために生きなさいというものがある。彼はこの世の自由や名誉や栄華には一切興味がなかった。ルドビコにとって永遠に価値あるものとは、キリスト教の教えを捨てることなく最後までただ信じ続けることであったのだろう。山本村を出発した26聖人一行は険しい峠道を登り、大村湾にたどり着いた。この場所はイスラエルにあるキリスト教の聖地の一つ、ガリラヤ湖と景観がとても似ていると言われている。彼らはこの地でひとときの休憩を許された。この美しい海を見つめながら、それぞれの心を癒していたのかもしれない。26聖人の一行は峠を下って行き、園木の港から渡月へ向かった。三隻の船にそれぞれ乗せられ、渡月浦を渡った。しかしキリシタンが多い渡月で殉教者が奪われることを恐れた護送役人により、彼らは船の上で一夜を過ごすこととなった。後ろ手に縛られ、身動きが取れない体を彼らは互いに寄せ合いながら、わずかな暖を取りつつ眠らないまま最後の夜明けを迎えたのであった。 26世人の殉教の旅が終わりを迎えようとしていた。今日から長崎まで1ヶ月で800キロの道を彼らはほぼ徒歩で進んできた。彼らは死を恐れていなかった。その身に降りかかった全てのことに感謝を持って、殉教という死の形を受け入れていった。ルドビコ、アントニオ、トマスの少年3人が賛美を歌いながら西坂の丘へと続く坂道を登っていく。朝、西坂の丘にたどり着いた彼らの目の前には十字架が置かれていた。時が来た。目の前に置かれた26体の十字架に26人の殉教者が駆け寄り、1597年2月5日正午、日本で初めての殉教者の血が長崎西坂の丘を赤く染めた。26聖人が殉教した翌年1598年8月、豊臣秀吉は病に伏せるようになり、幼い我が子のことを心配しつつこの世を去った。彼はこんな自世の句を残している。露と落ち、露と消えにし我が身かな、なにわのことも夢のまた夢、我が身は露のように儚いものだ、なにわで我が身に起こったことは夢にまた夢だ。戦乱を生き抜き天下統一を果たし、この世の栄華を極めた男の人生は己の中に救う悪ことのない言い知れぬ欲望の恐怖と戦い続けたものであったかもしれない。この世は儚く、やがて虚しく朽ち果てるものであると時の最高権力者であった秀吉が悟っていたように、同じ思いを26世人の一人もまた自身の愛する家族に残した手紙の中で語っている。信じる心や勇気を見失っていると感じるとき、彼らが残した行動や言葉が歴史の隙間から新しい風とともにそっと真実を語りかけてくれるかもしれない。
はい、時が来たって言ってましたけども、まあ、彼らの十字架の時が来たわけですけども、彼は十字架に死んでからですね、一つ見たことがあるというのを感じるんですね。それはこの国における 神の栄光のあれと多くの人たちが救われることですよね。それで、おそらく我々が最終ランナーとなっていると思うんですね。その結果が表させようとしている中でですね、特別な時代に入ってきているということをね、ちょっと感じます。だから、26世紀は天にいますけども、今日本にいるクリスチャンとかね、世界にいるクリスチャンのために祈っているとともにですね、最後の主の現れをね、期待しつつ見ているんではないかと。我々が期待しているのと同じようにね、ということを感じます。ですから時代の変化とともにですね、時が来たっていうことを思いつつ見といてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と御業を表してください。忠実にやりなさいと示されているんだけど、時々休んだり抜いたりする方がいらっしゃいます。忠実にやるように神様に求めていきなさい。そうすることによってこの主の特別な助けと恵みを見ます。何か新しくやろうと思ったことがある方がいらっしゃいます。ただ祈りと確認がはっきりしておりません。それは危険なことなので、ちゃんとした確認を取ってからやりなさい。確認を取る前にある程度で動いてはなりません。天の様、どうぞ豊かに導き、最後よくと宮沢らしてください。途中までやってやめてしまって、また途中までやってやめてしまって、そのままやめていることのある方がいらっしゃいます。特に主から来ている事柄の何か思いというのは時々きます。確認をし、主から来ているものは最後まで全うしていきなさい。それは大きな栄光と技を表します。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。おのので癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お人のカード精神に触れ、癒しを行い、解放を与えてください。イエスキリストの御名によって、お一人お人の稼働精神から病の霊を去れ。イエスキリストの御名によって、お一人お人の稼働精神から病を去れ。イエスキリストの御名によって、お一人お人の稼働精神です、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。脳梗塞とその後遺症がある方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。目が悪い方が癒されました。また腰が悪い方が癒されました。耳が悪い方が癒されました。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の稼働精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。どうぞお出しください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一と共に、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。